副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日はゲストに来ていただいております、副業アカデミー仮想通貨講座の講師、鹿武史先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。鹿武史と申します。
前回前々回と、鹿先生の経歴、仮想通貨の今、あとは今話題のクロードミトスの話をしていただいてますので、そちらの話もぜひお聞きくださいませ。
はい、
今回はですけど、日本における仮想通貨周りの変化についてお聞きしたいんですが、いかがでしょうか。
はい。まずは税金のとこですかね。
まあ、そうですね。間近に迫ってきてるのは税金の話ですね。
これを具体的に改めてご説明いただけますか。
はい。まあ、暗号資産っていうのは、日本の税制上だと、まあ、雑所得の総合課税っていうのが通常。まあ一部、ちゃんと、複式帳簿をつけてて、青色申告をしているような方で300万円以上取引してるなっていう方は、まあ事業所得に持っていけるっていうような形だったんですけれども、まあそれでも累進課税で、トップトップまで行くと 55% っていうような課税がされてた。まあそこが大きな問題だっていうことの一つに上がっていたと。
はい。
それに対して、まあ、政府も、今年の税制大綱の中で、今年っていうか、実際に、施行されるのは2028年の1月っていうような形で言われてますけれども、分離課税化をするっていうようなことを、はい、まあ、盛り込んでると。で、片山財務大臣もそういう回答をされてる。っていうなのが、
はいはいはい、
まあ、ここ最近の中では一番大きな動きじゃないかと思います。
これは大きいですよね。
大きいですね。
株式投資と一緒になるっていう解釈ですかね。分離課税の、20.315% しか、税金が取られませんということで、雑所得とは大違いということで、投資したいって思う方がね、日本国内増えるんじゃないかっていうね。はい、これはポジティブと考えていいんですかね。
そうでしょうね、
なんかあれでしたっけ、取引所は、海外の海外仮想通貨取引所はダメで、日本の取引所とかで、売買してなきゃダメとか、だからそういうルールは決まり、ありそうなんですかね、ある程度制限は。
暗号資産の種類に関しては、そういう縛りは出てくるんですけれども、国内だとか海外だっていうところの縛りはないはずです。
ああ、そうですか。
はい、
通貨、銘柄にちょっとこの範囲の銘柄はっていうのは制限あるけど、そうかそうか。取引所自体は海外でも問題なく
ちゃんと
なるだろうと。
データに基づいて、まあ、ちゃんと申告をするっていう形になると思いますけど。
はいはいはいはい。
株式や FX なんかでも、まあ、海外の FX 口座はダメだっていうわけではないと思うんですね。
ああ、そうですね。
ちゃんと申告すればそういう扱いになる。海外の株式、取引所外の株式にしても、ちゃんと要件を満たしてさえすれば、20.315 で処理してもらえるっていうような形で、そういう形は基本形は変わらないですね。
なるほど。
なるほど。
一応過去に遡って、はい、まあ、鹿さんとか私みたいに、
はい、
2017年とかには買ってる人たちの含み益についても、28年以降に、1月以降に利確すれば、分離課税になるっていう解釈で基本間違ってないんですよね。
そうですね。 はい。
じゃなきゃ意味ないですもんね。はい、これから、うん、これからの人だけですじゃ意味ないですもんね。
はい、今持ってる含み益はもう一回、
ダメですよ。それはないですよね。
それはないですね。
ですよね。ああ、よかった。認め、それ認めてもらわないと死ぬと思って。そこそこ。じゃあ、まずは
その時に一つ考えた方がいいのは、取得価格で、計算するのか、要するに取得価格の計算ができない場合っていうのは、取得価格を 5% とみなすっていうような形。他の金融資産なんかでもそういうような形の取り扱いになってて、今も暗号資産の税務ではそうなっていて。例えば、2000万円になってたとしましょう、ビットコイン。
はいはいはい。
2000万円になってた時に 5% っていうと、いくらかっていうと、100万ですよね。
100万円、うん、
5万円、10万円で取得してた人は100万円で取得した、要するに、コツコツ計算するよりも、5% でみなしてもらった方が、
なるほど。
そんな処理ができるんですか？
今もそうですね。今もそうです。要するに、総平均法とか移動平均法で、ちゃんとデータが取れない、取ってない人は、ストック価格 5% 見なしっていうのは。
ああ、そういうことですね。それ以下で仕込んでる人は 5% 見なしの方が良い場合もあるわけですね。
そうです
ね。
まあ、その辺は税理士さんに相談していただいて。
うん、そうですね。もちろん、ね。
はいはいはいはい。
なるほど。いや、でも、このじゃあ、まず、税金面で言うと、28年以降に、分離課税になる予定なので、これが一つ、日本人にとっては大きな、ターニングポイントになる、っていう変化があると。
はい、はい、はい。
あと、その、半減期っていうのがビットコインはありましたけども、前回がしかさ、24年でしたっけ？
そうですね。24年です。はい24年4月、ね、4月だったと思います。
4月か。はい。で、この半減期っておおよそ4年周期で来るということですよね。はいはいはい、でそれも28年ってことですか？
まあ、おそらくそのぐらいになるだろうと思います。
なるだろうと。
はい、
あれ、半減期が来ることで、過去歴史的にこう価格の上げ下げってどういうふうに推移してきたんですか？
まあ、半減期が来ると、それから、まあ、そうですね、数ヶ月後、まあ、だいたい半年ぐらいしていくと、ぐわーっと上がっていくっていうのが通常だったと思います。まあ、要は、半減期っていう言葉通り、今までマイニングの報酬としてもらえたものが半分になっていくっていう形になって、マイナーたちから市場に放出されるビットコインの数っていうのが減るわけです。それに対して供給は減るのかっていうと、多分今みたいな状況だと供給が追いつかなくなる。そうなると需要と供給との関係で上がっていくっていうのが、まあ、通常だと思うんで、そういうメカニズムで値段は上がっていっていた。思うんですね。
うん。
それは継続されるんじゃないかと思います。
ないかと。28年以降は、つまり楽しみですよね。その、半減期が来て、半年後、1年後に、まあ、過去通り行くなら、上がっていく可能性は高く、で、その結果、利益がたくさん出た時、利確しても、税率は 20.315 で抑えられるっていうね。再来年以降楽しみですよね、そういう意味では。
そうですね。
日本人にとって。
うん。
やっぱりだから、やらない手はないなってね、印象ですけどね、私からすると。
はいはいはいはい。あ、そうか。分離課税が、おそらく始まるのが、同じような時期ですね。
うん。28年の1月ですかね。うん。から適用になるなら、その頃反撃期また来ますからね。
はいはいはい。
いいですよね。28年、29年かけて。
そうですね。
うん、
だから、まあ、28年になったからってすぐ利確しなくてもいいっていうか、まあ、ことだろうと思いますけどね。
なるほどなるほど。
つまり、そうですね。
はい。
うん。あ、でもどうなんですかね。今まで我慢してたみんなが、28年にいきなり利確して、ドンって下げたりするも、することあります？
それはないですか？まずないと思います。まずないと思いますっていうのは、日本人が動かしている、取引量って、ビビたるもんです。
ビビたるもんか、世界からしたら。確かにね。だから価格に与える影響は少ないと。
そうですね。
やっぱりガチ法になっちゃいますよね。ますます、もっと来たいっていう風になるっていうね、感じですよね。
うん、2028年の、まあ、秋口ぐらいが、いいところなのかもしれないですね。そういう面だと。
はいはいはい。
楽しみだな、そこに向けてでも今、その、リスナーの皆さんが、まあ、仮に今から、まだ投資してませんでしたと、暗号資産。
はい。
で、スキャさんの話聞いて、はい、あ、やるべきだなって価値が、気づいたとしたら、どうしたらいいですか、どうしたらいいですかっていう。
どうしたらいいですかって言ったら、副業アカデミーの講座に来てくださいっていう。
もうそれですよ。
はいはいはい。
いや、シカさんの講座で、ちょっと何をすればいいかを勉強していただくっていうのはね、うん、もう本当にぜひね、検討していただいてもいいんじゃないかとはね、
思うんですけど。一番手っ取り早いと思いますよ。はいはいはい、まあ、あまり宣伝してもなんですけれども。
はい。
全然、ゲスト来ていただいて、まだ何も宣伝一回もしてませんけど、ちょっと話させてもらうと、シカさんには、毎月、はい、ズームセミナーやっていただいてて、うん、副業アカデミーのホームページの、セミナースケジュールっていうところを押していただきますと、はい、今後の無料セミナースケジュールが出てきますが、
はい、
カテゴリーっていうボタンを押すとですね、暗号資産っていう、カテゴリー、はい、仮想通貨のカテゴリーがありまして、それ選んで、相当かけてボタンを押していただくと、うん、シカスさんが登壇してくださる、ズームセミナーの日程が出てきます。はい。なので、1時間半ぐらいかけてですね、はい、今の、その時その時の、ビットコインとか、イーサリアムとかの価格についての考察ですとか、うん、まあ、今後の考察ですよね。どういうふうに、推移する可能性があるか、みたいな話ですとか。
はい。
実際にどういうふうに、どんな手法で投資していけばいいのと。
うん。
投資の買い方とか、ポートフォリオの組み方とか。
はい。
まあ、税金の話もそうですけど、そういうのをですね、セミナーで、関市川さんに解説していただいていて、毎回大変好評なんですけども。
はい。
はい。まずね、こちらに皆さん、無料セミナーなんで参加いただきたいなって。うんってまして、うんうんうん、はい。
はい。
で、そこで、いいなとか、鹿さんから学ぶ意味があるので、それに、こうね、感じていただける方は、よければ、もう、8年、9年やってる、暗号資産の講座があるので、
はい。
ここに、入っていただければ、今後の、鹿さんの分析とか、うん、ポートフォリオの作り方とか、つまり、まあ、数千万とか、億レベルの資産を作る、暗号資産のその投資のメソッドとか考え方を学んでいただけるのでね、うん、ぜひこちらも、
はい。
ご検討いただければなと思っているんですけども。
そうです、
ね。はい。
最近だと、私も手を抜いていてって言って、っていうのは、
なんですけど、
はい、はいはい
はい。昔はきちんと、やっぱりテクニカルで線引いて、なんていう話をしてたんですけれども、うん、今は、うん、AI にそれをやらせてるっていうか、AI に、レンジはどのぐらいなのっていうのを、まあ、受講生の方たち全員で、共有してやってるっていうような感じですけどね。
はいはいはいはい、はい。
めちゃめちゃ、ね、今の時代に乗っ取った AI を活用した投資法。
はいはいはい、はい。
なるほど。うんうんうん、まあ、シカさんは、実は、AI の方も、スポットで、AI の講座ってうち過去やってるんですけど、
はい、はい。
その AI の講座も先生やっていただいたりしてますから、
うん、うん、うん。
はい。もう、その AI の領域もね、プロでおられるので、はい。やっぱり、今あれですか、暗号資産投資するにも AI をかなり活用されてると。
はい、そうですね。例えば、受講されてる方に、教科書として暗号通貨の、まあ、400ページぐらいの、まあ、書き下ろし、市販してないものをお配りしてるんですけれども、まあ、それ読むのも大変なんで、はい、暗号資産だ、まあ、ノートブック LM を使ってるんですけれども、そこに、それを置いて、で、まあ動画解説やなんかって AI が作ってくれるんで、自分でも勉強できたりとか、まあ、用語を調べるんだったら用語集みたいなものも AI に作らせたものがあったりとか、そういう
なんか、なるほど、なるほど。
受講生の人たちはみんなそれを活用できるようにしていると。その中に、要するにここ数ヶ月のレンジ、半年のレンジ、一年のレンジで、どういう予想をするのかっていうのをデータを加わしておいて、過去のデータと、まあ、いわゆる言われているテクニカルの 知識、AI を持ってますから、それに基づいて AI に予測させるっていうのを、まあ、各自が使えるようにしてる。そんな感じです。
なるほど。だから鹿さんがラーニングさせた AI があって、受講生の方はこれいつでも使えるってことですね。
あ、そうそうそうそう。
ああ、それは便利ですね。なるほど、なるほど。
AI の講座を一緒にやっていた高倉先生っていうのがいるんですけれども、うん、高倉先生は、はい、もともとは暗号資産の講座に入られて、そこから AI の先生になられて、で、まだ、はい、暗号資産の講座にも残ってられるんで、高倉先生と一緒にそういうのを作ったりとかしてますね。
なるほど。鹿さんがラーニングさせた AI ってすごそうですね。
いやー、凄まじいナレッジが溜まってるノートブック LM ですよ、うん。どうでしょうね。皆さんも今、だいぶリスナーの皆さん AI はこう、お使い慣れてきた方がね、多いかもしれないんですけど。そう
ですかね。
まあでもこれを使わない手はないというか、駆使しないと、むしろもう淘汰されるような、
そうですね、
時代ですよね。うん、そういう意味では暗号資産講座もこの AI を使って皆さんによりこう、はい、付加価値の高い、その情報提供とかを、
はい、
ね、構築しているというところなんでね、
うん。
まずまずはそちらも踏まえて、無料セミナーからね、お話を聞いていただけると、
はい。
より深く、いろいろこう可能性をね、感じていただけるかなとね、思ってます。
そうですよね。まあ、今回のお話を聞いて興味を持ってくれた方は、無料なので、まずは無料セミナーを見ていただくのがいいと思います。
そうですね。
よろしくお願いいたします。ま
あ、いつも小林さんから、喋りすぎだよって言われるんですけど。
満足度めちゃ高になりすぎるっていう。鹿さんが詳しすぎて、そうそう、お話のボリュームと内容がね、深すぎて、お腹いっぱいですみたいに、皆さんなっちゃうっていうので、いつも相談してます、はい、鹿さんに。そうそう。はい、まあ、そこも含めてね、今はでも、はい、過去一のクオリティでお届けしてるので、ぜひセミナーでお待ちしてますんで、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れの時間です。お相手は、
小林正弘と、
鹿武史と、
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただき、ありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので、安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。